全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌539番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌52番。新しき誠実を与えられ、御恵みによってここに礼拝を守り得ますことを感謝いたします。私どもが誠にあなたを礼拝するようになりますのは、あなたの御招きによることで、あなたの救いに基づくことでありますことを承知し、そのことを今御前に告白いたします。あなたによって礼拝に召し出されますことがいかに大いなる光栄であり、私どもの想像も及ばない出来事でありますか、それを忘れ、あたかも当然なことであるかのように思い、したがってこれを心から喜ぶことなく、また本当にこれに従おうとしないことを申し訳なく存じます。今御前に引き出されまして、私どもは信仰を他にしてどこにもあなたを礼拝する根拠のないことを知ります。どうか誠の悔い改めをもって 御前にひれ伏し、あなたの御導きを待つことができますように、全く己を虚しゅうして、誠にあなたの喜びたもう礼拝を御前に捧げることができますよう導いてくださいますよう願います。この聖日もどうぞ許しの言葉を聞かせてくださいますよう願います。謙遜にあなたの御許しを聞き、主イエスキリストを使わして私どもを許してくださった救いの恵みを、この聖日もまた新しく心に刻むことができますよう導きたまえ。聖書によってあなたが絶えず示してくださいます救いの誠を、この聖日も私どもに知らせ、願わくは拙い人間の言葉によるのでなく、聖霊の導きによって一人一人があなたから直接に御声を聞くことができますように、ここに語られます言葉によってその御声を聞くことができますように、そして誠にあなたに聞き従うものとならせてくださいますよう願います。教会があなたの御祝福のうちに置かれ、いろいろな変遷の中にもその本来の使命を守って参ることができますことを感謝いたします。願わくは教会の交わりに連なる者たちのうちに試練を負い弱る者を憐れみ、助けの御手を述べてくださいますよう願います。また教会に仕える伝道者牧者が新たに起こされますよう導きたまえ。なお広がり続ける疫病のために苦悩している多くの人々を、また救援のために労する人々を助け守りたまえ。今週西東京教区の覚える東中野教会の上に御帰り身を与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第59章15節後半から20節。イザヤ書第59章15節後半から20節。私は正義の行われていないことを見、主は正義の行われていないことを見られた。それは主の御目に悪と映った。主は人一人いないのを見、取りなす人がいないのを驚かれた。主の救いは主の御腕により、主を支えるのは主の恵みの御業。主は恵みの御業を鎧としてまとい、救いを兜としてかぶり、報復を衣としてまとい、熱情を上着として身を包まれた。主は人の技に従って報い、歯向かう者の仇に憤りを表し、敵に報い、島々に報いを返される。西では主の御名を恐れ、 東では主の栄光を恐れる。主は激しい流れのように臨み、主の霊がその上を吹く。主はあがなう者としてシオンに来られる。ヤコブのうちの罪を悔いる者のもとに来ると主は言われる。新約聖書、ルカによる福音書、第21章、20節から24節。ルカによる福音書、第21章、20節から24節。エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時、ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる人々は都に入ってはならない。書かれていることがことごとく実現する報復の日だからである。それらの日には、身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ。この地には大きな苦しみがあり、この民には神の怒りが下るからである。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれる。異邦人の時代が完了するまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされる。そこまで。主イエスキリストは、壮麗なエルサレム神殿が跡形もなく打ち壊される、崩壊することを告げ、おそらくそれに驚き、おじまどう人々に向かい、畳みかけるように、都エルサレムが滅亡することを今日予告しておられます。軍隊に囲まれ、多くの者が剣に倒れ、捕虜として連れ去られるという、生々しい予告でありました。それはただ滅亡を告げるのではなく、差し迫った印として、軍隊に囲まれるようになったら悟れと命じているのであります。滅亡が近いというだけではなく、まだわずかだが時間があると悟りなさいと命じておられるのです。そのわずかな時間の間にできることがある。それは山に逃げろということです。また都の中にいる者は都から立ち退け、都の外にいる者は都の中に入ってはならない。つまり、その滅びの場にいてはいけないのだ。もろともに滅ぼされてしまうぞと言っておられるのであります。今日のこの主イエスの言葉は、旧約聖書のソドム滅亡の時の御言葉を思い起こさせます。創世記19章にありますソドムの滅亡。甚だしいこの悪に満ちていたソドムが、神の裁きによって滅亡する。ところが、そのソドムには、アブラハムの甥であるロト一家が住んでいる。 アブラハムはその神の裁きのことを聞き、取りなすのでありました。その結果、ロト一家がこのソドムから助け出されることとなるのであります。御使いがソドムが滅亡するのだとロトに告げていった後、ロトは娘婿たちに言いました。さあ早くここから逃げるのだ。主がこの町を滅ぼされるからだと。ところが婿たちはそれは冗談だと思ったというのであります。さらにいよいよ時が迫ってきて、御使いはロトをせかしました。さあ早くあなたの妻とここにいる二人の娘を連れて行きなさい。さもないとこの町に下る罰の巻き添えになって滅ぼされてしまうと。しかしそこでロトはためらっていたというのであります。そんなロトを主は憐れんでくださり、ロトと妻とその娘たちの手を見つかりたちが取って町の外へと避難させた。その時主は言われた。命がけで逃れよ。後ろを振り返るな。山へ逃げよ。さもないと滅びることになる。と。今日のシエスの言葉と重なる言葉がいくつもあることにお気づきになるでありましょう。同時に、このソドムをめぐる主の言葉の中に、神の裁きとして滅ぼされることが罰と言われていることを心に留めたいと思うのであります。今日の主イエスの御言葉の中で、その滅亡の時を報復の日、と言われております。報復と言いますと、私どもの日本語の感覚から言いますと、ともすると報復されるというのは何か復讐されるような、復讐というニュアンスに重なるかもしれません。しかしそうではないのです。注意すべきはこの報復の日と言われている前のところに記されていることであります。すなわち書かれていることがことごとく実現するというものであります。書かれているというのは旧約聖書に書かれているということであります。それは神とイスラエルの民との約束であります。契約と言ってもよい。その約束の中には、約束を破った者は、が受けねばならない罰があるのだ、ということも含んでおります。お分けにならずに聞いていただければ、例えば列王記上9章のところで、神様がソロモン王に語られる中で、ソロモンもその後の王たちも忠実に神様との約束を守って、律法を守り神様に従いゆくならば、その王座を守り続ける、存続させよう。しかしもしも約束を破り神に背いて神を捨てるようなことになるなら、私もお前たちを捨て去ると神ははっきりと言われております。あるいは エレミア書34章には、契約締結の儀式を思い起こさせ、神との契約を破るなら、契約に際して真っ二つに切り裂いてその間を通ったあの子牛のようにするとあります。真っ二つに切り裂いた子牛、その間を契約を交わす者たちが通って歩くんですが、それが儀式なんですが、約束を破ったらこの動物のように真っ二つに切り裂かれても良いという証の、言うなれば行為でした。その通りにするというのです。ですから報復というのは、いわゆる復讐してやるというような意味ではなく、約束を破った者が受けねばならない罰、そういう意味での報いであります。ソドムの場合は、ソドムの人たちが神様と約束していたということはありません。しかし彼らは甚だひどい悪を行っていたとあります。悪を行うことは、神が作られた人としてなしてはならないこと、神の掟に背くこととしての、やはりそこに罪があるということになる。その罪に対する報いが裁きでありました。神との約束、契約を破った結果、その言葉に背いた結果、裁きとして受ける観難は誠に悲惨な事態となりました。聖書において多くの預言者が神の裁きを告げてまいりましたが、それはもう後のない判決を言い渡すようなものではありませんでした。そこには悔い改めのチャンスが与えられていたのであります。しかし悔い改めというものは一足飛びにはならず、時が必要であり、それが、その時がやはりきちんと与えられるのだと主は仰せになる。例えばです、分かりやすい例え事例として引きます。クリスマスのあの記事の中で、洗礼者ヨハネの父となったザカリア、彼は御使い天使から子供が授かり生まれるということを告げられたけれども、自分たち夫婦があまりにも年を取っているということで、その御使いの言葉を信じようとしなかった。そこで彼は口を聞けなくされて沈黙の時を与えられる。子供が生まれるまで約十月の間、ザカリアは沈黙の中に悔い改めの時というものを、ある幅を持って与えられているのであります。使徒パウロもそうです。彼はもともと迫害者でありました。しかしダマスコ途上主イエスに出会い、彼は目が見えなくされました。そして手を引かれてダマスコに行き、そのダマスコにいた主の弟子アナニアに、それこそ頭の上に手を乗せてもらって祈ってもらうまで目が見えませんでした。ザカリアと比べれば短いといえば短いですが、何か雷に打たれてハッと気がついて悔い改めるような、そういう形というよりも、何らかの時がそこに与えられてある。悔い改めのために 時が与えられる。エルサレムの場合、異邦人の軍隊によって囲まれ滅ぼされ、そして異邦人の支配のもとに踏みにじられる時が与えられる。しかしそれはずっと続くのではなく、ある期間が満ちるまでと主イエスは仰せになる。つまりそれがエルサレムのにとってのユダヤのためにとっての悔い改めのための時であったと言えるでありましょう。さて、今日のこの御言葉の中で特に注意したいのは、その報復の日と言われる日がですね、実は複数形で記されているということであります。複数形というならば、報復の日というよりは報復の日々になるはずです。しかしそれでは全体の文脈の流れがぎこちなくなるので、複数形であっても、日々を含む日にしているわけですが、これを書いている福音書記者ルカも、これをおそらく最初に手にして読んでいた読者たちも、紀元70年にシエスが言われた通りにエルサレムがローマ帝国の大軍によって囲まれ滅びていったということを知っているのであります。主が予告された通りであった。しかしそれで終わらない。ルカは都エルサレムのことに限定された一回きりの限定的な裁きの日として、その日を言い表していないのであります。ここでシュエスが言われていることは、決して過去のことの話ではないのだということを、この日々という複数形は物語るのであります。神の裁きの出来事が、エルサレム滅亡という特定な出来事に限定されるのではない。国や民族という大きな単位であっても、あるいは一人一人の人としての人生という単位であっても、その中で悔い改めのための決定的な出来事、しかもそれは大きな困難となって与えられる出来事がある。そこで今日のこの御言葉が普遍的なメッセージとして、いや、この私へのメッセージとしていかに響くかなのであります。今日はくしくも8月15日、今日というこの日に、私どもの国の歴史にとってやはり極めて大きく深刻な決定的な困難の日、そしてその悔い改めを問われる日が与えられてきていたのではないか。今日ここにこの言葉が与えられてあることに心を留めたい。今日のこの御言葉によってこの日の意味をいかに受け止めるのか、求道している人に対しても、すでに教会の一員として歩んでいる者に対しても、今日の御言葉は響くのであります。主は言われる。滅亡の印を見たなら悟れと。 軍隊に都エルサレムが包囲されるということが、現代に生きるこの自分にとって何なのかを考えよということでありましょう。人は大きな苦しみや患難に遭えば、当たり前に悔い改めて神に立ち返るかといえば、残念ながらそうではない。そのことが予告されても、ロトの婿たちのように冗談だとしか思われず、あるいはロトのようにためらってぐずぐずして動こうとしないことが多い。福音書記者ルカの時代には、週末がもうすぐ来る来ると言われていたのにちっとも来ないではないかと、一種の失望の中に信仰の弛緩とでもいう緩みが起こって、最初の愛から離れてしまった者たちが教会の中に起こってしまっていたのであります。彼らは自分の主義主張、自分の思いを信仰の名のもとに作り上げていき、御言葉に聞く耳を失ってしまっていく。立派な大義名分を掲げながら、実はこの世の事柄に執着しているということがあるのに、無自覚であるのであります。現代でも、その信仰の弛緩、緩みとでも言うべきものは、実は変わらずにあるのではないか。神の裁きとしての患難に直面するとき、その滅びの場にとどまるのではなく、直ちに山へ逃げようと主は言われている。山とは神との会見の場であります。モーセしかり、エリアしかり、主イエスしかり。ソドムの場合は、山に逃れよと言われているこの場合にはですね、実は対極にあるものがあるんです。それは低地と言われる場所でした。低い地です。そこは肥沃な土地のある広がるところで、その豊かさの中で人々は神を退け、己を神とするという罪に陥っていった。それに対する裁きがなされた。現代の我らは、言うなればシャバの世界で、ロトのように低地に住みながら、気がつかないうちに信仰の緊張感を失い、弛緩し、緩み、御言葉の切迫感をも感じ取ることもなく、冗談とまでは言わなくとも、信仰や聖書の知識を知的お飾りにしてしまう危険がある。いざことが起こる前、この主の御言葉によって、我らは山に逃げようと導かれている。山。それは神と向き合い、神と会う場所。新約の民である現代の我らにとって、それは教会であり、この礼拝であります。主の山に備えあり、と、アブラハムは、息子イサクを捧げる試練の中で、ついにその真理を知りました。主の山に備えあり。我らは試練の中で、大きな患難を受ける中で、教会や礼拝を二の次三の次にするのではなく、ロトではないが、我らの山である教会に 礼拝に命がけで逃げてくる信仰を与えられた。礼拝にて十字架の尽きぬ許しが備えられてある。神共にいましたもうことをそこに知る。それは復活の主を見出すことであり、そこに新たな力が与えられる。一足飛びに悔い改めも救いの確信にも至らない弱く愚かな我らであるが、求めよさらば与えられんと言われる主の言葉に愚直に従い、求め続け祈り続けていく中で、きっと時満ちて我が主よ我が神よと呼ぶようにせられるであろう。その時新たな力を得、艱難の谷底から信仰の翼を大きく張って、高く高く登っていくでありましょう。祈ります。主よ、己の罪のゆえに受けねばならない裁きを侮る愚かな私どもを憐れんでくださり、今日の御言葉を与えてくださいましたことを感謝いたします。滅びの印を見たならば悟れと、そして逃げようと仰せになる御言葉に従い、十字架のもとに馳せ参じることを許され感謝いたします。ここにすべての罪の許しを新たにいただき、復活の主が伴ってくださるがゆえに勇気を持って新しく歩み始めることのできますことを感謝いたします。御霊をもってお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌280番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、 天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。コロナ禍の中、また今日は激しい雨の中でありますが、こうして御前に礼拝を守ることができました。心から感謝いたします。今お捧げしましたものを皆の栄光のためにお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
正英賛美歌540番。ご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。